そのキリストもかかとを砕かれる、致命傷ではないのですが、まあ、かかと砕かれる経験はしたことないですが、まあ、ものすごい激痛です。ただでは置かないのだ、ただでは済まされないのだ、大きな犠牲は払うのだ、しかしその犠牲を持ってでもお前のかかとは砕かれるのだという宣言がなされるんです。それが十字架です。ただ救う、そういうことはできない。なされたこと、私たちがなしてしまい、そっぽ向いてしまい、神様の前に出られないというその状態を、いやいいんだ帰ってきなさいと言っても、まあ、帰ってこれない、帰ってこようとしない、帰れたくてもどこに帰ればいいかわからない。しかしその私たちに犠牲を払って、神様が犠牲を払って、私はここだ、あなたから離れない、あなたを受け入れる、そのために犠牲を払ってでもあなたを迎え入れる、断固として宣言されるんです。京都の同志社大学がありますけれども、まあ、今同志社も大変な状況になると思いますけれども、まあ、同志社大学が設立される時もとても大変だったそうです。まあ、何せ京都は仏教の強いところで、そこにキリスト教精神にのっとった学校を建てる、それも、まあ、アメリカ帰りの新島城がということなんで、そんなものを持ち込むわとものすごい反対があったそうですが、しかしこれは良いものなんだ、もう本当にそれを粘り強く語り続け、そして、まあ、同志社は開校していきました。大変ながらも学生が増えていきました。良いものだから、まあ、オープンな精神で、最初はとにかく入学するものはどんどん受け入れていきました。だから4月に入学してくるものもあれば、9月頃に今からでもいいですかと入ってくるものもあるというような状態がしばらく続いたそうです。ところがある学年で4月生まれと4月入学と9月入学と同じ学年っていうのはどういうことだと、まあ、なんか先輩風吹かせるような、まるであの聖書の中にある5時からやってきたものが1でなりなのに、どうして9時から働いた私たちも同じ1でなりなんですかっていうような、そんなことが同志社にも実際に起こってしまったそうです。そして4月に入学した学生たちが授業をボイコットするという、まあ、大きな事件まで発展してしまいました。この時新島城はちょうど四国の方に出ておりまして、なんとかこの新島城がいない間、学生たちを、いやキリスト教の精神から共に愛し合わなければならないのではないか、ところがおかしい、なかなかそれが改善しない中にあって、新島城が帰ってきて非常に心を痛めます。で祈るんですね、新島城は。どうしたのか、当然授業をボイコットする者たちというのは良くないことをしているわけです。だからお前たちはと、でもそういうわけにもいかない。それで新島城は、この責任は私にある、だからこそ私が辞任します。そしたら学生たちが慌てて新島城のところに来て、いや私たちが悪かったんです、そしてボイコットはなくなり、学生たちの不満もなくなって、解決したかのように見えました。それでもなお新島城は、それでいいんだろうかって祈るんです。確かに元に戻った、だけどもボイコットするというのはやはり大変なことだ。しかしそれに対して処分をしてしまうならば、学生たちは学びを取り上げられることになる。どうしたのかという時に十字架が示されたんですね。私たちが 罪人です。そのままであるならば神様の永遠の命を得ることはできない。だからといって人間がじゃあその償いができるかというとできないわけですから、神様どうやってその罪人を受け入れられたか、その十字架が示された時に新島城の中に一つの道が示されて、そしてある日、まあ、朝礼朝礼拝の場で、まあ、全学年と全教職員を集めて新島城が講談に立って、まあ、今回のこの同志社で起こったこの事件は本当に残念なことで、そして何よりも神様に申し訳ないことだと。事件そのものは一応の解決を見たけども、これで終わってはいけない、将来の同志社のためにこのままではいけないと私は考えました。それでどうすべきか祈った結果、罪はやはり罰せられなければならない、そのままにしてはいけないということを決断に至りました。ざわめくんですね、みんなが。誰が罰せられるんだろう、もしかしたら自分だろうか、そんな声があちこちから聞こえてくる。そこで新島城はこう言うんです。最大の罪人を今から罰します。それはこの学校の責任者、私新島城ですと言って、この上着を脱ぎ、そしてワイシャツをめくり上げ、手に鞭を取って力いっぱい振り下ろします。二度三度、そしたら血が吹き出て、ワイシャツは赤く染まり、そして肉が飛び散るという、その状況を見た学生たちが、そうじゃないです先生、私たちが悪かったんです、撃たれるべき私たちですと、もうみんながこぞって前に出てきて新島城にすがりつきます。罰を受けなければならないのは私です。みんなが神様の前に出たんですね。私も悪いけども、あいつらも悪い、これも悪い、あれもと、もう本当に顔を隠すような者たちがみんな、私が悪かったんです。このことによって多くの学生がキリストの十字架の救いというものを知って、本当の意味で同志社がキリスト教の学校となっていったということだそうです。ただ許されたのではない、イエス様は確かに未だに十字架の傷跡を持って私たちに臨んでくださいます。このことを持ってあなたは命を得ることができる。私たちは本当に塵灰に過ぎないものです。19節にはこう書かれてあります。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。どんなに苦労して、そして食べ物を糧を得たとしても、私たちの罪のために地は呪われ、ただ私たちは塵に帰るだけの存在にしか過ぎない。神様にはどんなに努力をしても私たちの努力では帰れないのだ。だからこそ神様は犠牲を払って私たちを救ってください。18世紀の有名なイギリスの伝道者ジョン・ウェスレーは、父親も教会の牧師で、母親は牧師家庭出身、とても厳しい家庭教育をジョン・ウェスレーは受け、10歳で名門の私立中学校に入学し、そしてオックスフォード大学でギリシャ語と論理学を専攻して22歳卒業と同時に安修理を受けて牧師となります。でさらにはまたオックスフォードに戻ってきて、ホーリークラブという学生サークルを作るんです。実は多くの学生からこのサークルは毛嫌いされて、そして 修道士のような生活をしている。